イエス様は私たちが求めることが願っております。ヤコブもまた次のように書いたのです。ヤコブ書の一章五六節を見ると次のように書かれています。408ページになります。新約聖書の408ページ、ヤコブ書の一章の五六節。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすれば、きっと与えられます。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。四章の二節の後半。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。もし私たちが主により頼んでいなければ、誠の求めをなすことができません。より頼んで求むものは、間違いなく奇跡を経験します。第三の見方は、取りなしです。他の方のために、主の御前に取りなすことです。私たちが他の人のために、取りなすとき、大祭司なる主イエス様はいつも私たちのために祈り、心配し、そして私たちは主との深い交わりを持つことができます。このような、祈り人とは、パウロの道路者であるエパフラスでした。この最初の四章中二節を見ると、彼について次のように、書かれています。コロサイ書の四章の中二節。あなた方の仲間の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいます。第四の見方は、根気強い祈りです。根気強い祈りをする条件として、主の御心が何であるかをはっきりとして、それを自分のものとしていなければいけないのです。どうして多くの祈りを捧げてもそれが聞き届けられないなのでしょうか。なぜ聞き届けられないかと言いますと、それはそれによって主の御心と御思いを私たちが深く悟るためです。霊的生活に起こる要塞を打ちこぼすのは根気強い祈りに他なりません。大抵7章の7節8節よく知られている箇所なんですけれども、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかれます。叩けなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求むものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれます。素晴らしい約束です。マリコによる福音書の9章、イエス様はまた弟子たちに、困った弟子たちに次のように言われたのであります。77ページです。9章の28節29節イエスが家にはいられると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょうか、私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この主のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。 第五の味方として勝利ある祈りという観点があります。祈りはありとあらゆるものの上に高められた御方との交わりです。祈りは主イエス様と共に御座に座すことを意味しております。もろもろの名に勝る名による祈りはなんと力ある祈りでしょう。エペソ書の2章6節にパウロは当地の信ずる者に書いたのです。キリストイエスにおいて共によみがえらされ共に手のところに触らせてくださいました。過去形です。6番目に、戦いの祈りがあります。いくら望みなき状態にあっても戦いの祈りをするときに十字架の勝利が表されます。初代教会は祈りのうちに戦ってよみがえられた主の勝利を経験いたしました。一つの実例は使徒行伝での4章を見ると書かれています。4章の23節214ページですけども、使徒行伝での4章の23節からちょっとお読みいたします。釈放された二人は仲間のところに行き、宰相たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。父ヘロデとポンテピラートは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれた、あなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しの行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。戦い祈りでした。最後に信仰の祈り。この祈りは主の御心が何であるかを明確に知ることが前提となっていなければいけません。かかる祈り手は直ちに答えをいただく祈り手です。ペテロはそれを経験したのです。使徒行伝の9章の4節に、ペテロは皆のものを外に出しひざまずき祈った。そしてその遺体の方を向いて、旅だ、起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。これに加えて次のような観点もあるでしょう。8番目です。主にある祈りです。この祈りは主イエス様の御苦しみに預かる祈りです。パウロは次のように言ってます。ガラテ書4章の19節、私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。この祈りは 父の心との交わりを意味しています。まあ、これを考えてまいりますときに最後の疑問が生じてきます。7番目になります。すなわち聖書に送る祈りの重要な結果は何なのでしょうか。それは尊き教会です。尊き教会、主イエス様にふさわしい着飾った花嫁は父の御心にかなうものです。ですから私たちは尊き教会となるべき、集中的に祈らなければいけないのです。私たちが主イエス様が十字架におかかりになる前のヨハネ伝書7章とパウロの祈りを考えるときに、この尊き教会という言葉がいかに大切であるかを知ることができます。祈るときにどうかこの事実を常に心を留めておいていただきたいのです。失われゆく魂を獲得するということだけでなく、救われた私たちがイエス様と一つになるということが本当に必要です。また主の持っておられる富と一つになることも大切です。今日最も大きな問題と言わなければならないことは、教会を通して主のご栄光が輝き渡ることです。御霊がこのように主イエス様の富を表す道具は教会より他ありません。まあ、これらの事柄をすべて包括しますと、イエス様は我々にもっともっと内面的な交わりを持っておられるということになります。これが祈りのみです。父なる神は多くの神の子が御子主イエス様のうちにあってご臨在のもとにあることを望んでおられるのです。父なる神は大祭司である主イエス様と共なる祭司を置くということを求めておられるのです。今日はカオルね、ナビ島カオル姉妹明かししてくださいますけども、その前にカヨコ姉妹お願いします。まあ、聞きながら望み、その二人の病人のために、まあ、祈ってもらいたい。染めの刑は、まあ、手術するかもしれないし、彼のこと、そして、まあ、ドイツのクラウス・ローセはね、まあ、がんではないようです。まあ、がんだったかもしれない、癒されたかもしれない、少なくても今うちにいるんです、退院されて。けども20日まだ、まあ、入院されるようになり、まあ、痛みの原因とは胆石だったようです。ですが、まあ、まあ今週の土曜日、まあ、前に行くつもりですか、みんなからよろしくって言ってもいいでしょうねということです。お願いします。